寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さあ、しますです。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。あの、毎年、しわすになるとね、話してると、大津ごもり、みそかでね、特に12月の31を、大津ごもりという。昔の言葉ってすごく、岩畜があるね、岩畜。まあ、要は含まれたものがあって、その、なぜそういうことができてきたのかとか、なぜそんなふうな言われるようになったのかとかって、ちょっと考えてみると楽しいなと思ったりね。若松英輔さんっていう人のね、言葉の贈り物っていう本を読んでてね、哲学なんだけど、まあ、特にここ 1,2 年痛切に感じてることはね、その生きよう、最近難しい言葉で生き様なんていう言葉を使っちゃうもんだからね、仰々しくなっちゃって、いつかも言ったと思って、死に様という言葉はあったけど、生き様という言葉はなかったじゃんね。それがいきなり生き様っていう言葉が通用し始めて、俺の生き方を見ろっていうのは胸張っちゃうよ。そんなもんじゃねえだろうなって、生き様なんて言っちゃいけないんじゃない。生きよう、生き方、生きてる様で、その言葉の贈り物ってね、すごくこの本がいい本だなと思ってね、今日は少し紹介しようと思って持ってきたんだけど、言葉って聞くもんだけど、実は見てるんだってんだね。目に見える言葉と目に見えない言葉って当然ある。だから目は口ほどに物を言い、あれも言葉だと当然だよね。その目でいろんなことを訴えるとか、それを感じるとか、またその感じるような感性が人間には必要であるし、またその目で何かを訴えることができる感性も必要で、それからもう一つは、何か意見を主張する側とそれを聞く側が同レベルじゃないとなかなか伝わらないってあるじゃんね。
理解が同じでないと、
そうじゃ
ね、行き来しない。
しないじゃんね。で、それがその、高次元での行き来であるのか、低次元での行き来であるのかっていうのは、それは問わなくていいと思うんだよね。人と人とのコミュニケーションなんだもん。だけど、低次元の人と高次元の人っていうのは、やっぱりそこは微妙なバランスが崩れるよね。言ってることが伝わらない。で、前に TG が言ってたけども、黒板だけ見てる教員が増えてきちゃったみたいな。実はこの間、ある私立の高校で先生方の勉強会に呼ばれて、少し話してくれって言われて行ったのね。で、まあ一生懸命話をしてきたんだけど、まあそれはいいとか悪いとかっていうことじゃなくて、僕はこう思うよっていう話で、こういうふうに生きたらどうでしょうかって、生徒に対してはこんなふうに接したらどうでしょうかっていうお話をさせてもらってきたんだけど、必ず先生方にその感想を一行二行でいいからくださいっていうことをお願いしたのね。そこに参加なされた先生方のね。まあ100名近く。で、その先生方の感想で面白いなと思ったのはね、今日のお話は前回の新任研修の時のお話と同じでした。それから、江戸時代の傘かしげつって、相手に迷惑かかんないようにっていうね、傘をずらして通りすがったんだよっていう話を、まあ、江戸時代にこういうことがあったらしいよって話したらね、そしたら、その若い先生だよね、あんなものは学術的に何の証拠もないんですって。いや、その通りでね、書いたものとか言われたものっていうのはね、事実あったのかないのかとかっていう問題じゃなくて、実はその裏にある人に迷惑をかけないで生きようねっていうところに主眼があるわけでね。で、それをそんなものは学術的に根拠があるとかないとかっていうのは研究の話じゃないわけだから、ちょっと違うなと思いつつも、ああでもそういうことをスッと書いてくるという、なんていうかな、取りようによっちゃ侵食がないんだよね。取りようによっちゃストレートでいい子なんだよ。で、そこをね、こっちの取り方でいかようにも変わっちゃうなって自分が勉強したっていうのがあってね、あ、そうだねって、普通で自分で偉そうなことばっかり言ってると、なんかそう突っ込まれたようなこと言うとムカついちゃうんだよね。そうじゃねえなって思うんだよね。あ、そうに取られる、あ、そうだねって、それも事実だねって、おっしゃる通りだね、でも言いたいことはこういうことなんだよっていうことで、もう一回話をしてやると深まるじゃんね。 まあ、その言葉の贈り物ってこの本、若松英輔さんってとてもいい本なので、ぜひ耳に残っていればお買い求めいただいて読んでみてくださいとし、でそんな中でね、道元が春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえて涼しかりけり、その春夏秋冬を歌ったんだけどね、これ自然っていうものって本当に移り変わりが豊かで、その自然の中に生きていたいな、つまり心は豊かに安定した安寧の世界を求めてんだろうなっていうふうに勝手に解釈してるんだけどね、あの、その特に雪、冬雪さえて涼しかりけりの涼しはどんな字を書くのかな、冷たいという字を書いて涼しいって読ませてんだよね。これもすごいなって、これ目に見える言葉じゃんね。涼しいってさ、通常は山水の京を書くよね。だけどそっと雪に、雪の時に山水の京という涼しいを書いちゃったら、そりゃ時期が違わねえかっていう感覚、感性が首をもたげてくるよね。だまあすごいなってんで、言葉の大切さっていう、それこそさっき言った言葉の贈り物という本に感化されてちょこっとメモしたんだけどね、言葉の大切さってね、目に見える、あるいは聞こえる言葉と、それから見えない言葉、言葉が見えないのは当たり前だっていう当たり前なんだけど、そうじゃないよね。相手の言ってること、ものを書いたその言葉の裏にあることで、いつだったか行間が読めないっていう話があって、その行間の行が分かんねえじゃねえかってこの頃あって、そんな話をしたと思うんだけど、それがこう、特に最近ここ1、2年すごい痛切に感じるんだよね。それでその時に、ね、ふと思い出した演歌があってね、女の道っていう歌、ピンカラトリオって宮代っていう人が歌って、すっごいヒットした歌なんだよね。濡れた瞳にまた浮かぶってなんだよ、知らねえかな、知らねえかな、捨てたあなたの面影がどうしてこんなにいじめるの、二度と来ないで辛いから、これが女の道ならばって言うんだけどさ、演歌なんだけどね、意味わかんねえだよ、二度と来ないで辛いから、これが女の道ならばって諦めんなよと思うだよね、俺は。これ濡れた瞳にまた浮かぶ、捨てたあなたの面影が、思い切ったわけじゃねえ、だけど思い切れない、そりゃ情念の世界でいいねって思うんだよね。だけどその後どうしてこんなにいじめるって、これ懐かしいな、いやそうじゃないって苦しいな、でも好きなんだ、で二度と来ないで辛いから、これが女の道ならばって、ここがねすごい矛盾してねえかと思いつつね、言葉解釈して、あ、見えないものを読むっていいなって、勝手な解釈で、それはその人の生きてきた感性によって捉え方変わるんだもんね。ねえ、そう思わない？
俳句とかね、今すごくやってますけど、ああいうものもそうですよね。どう読むか、その読み手がどう読むか。
だからさっきの話でね、その同次元のものの考え方をする人だとさ、わかるな、だけどその次元がそこまでいってないとか、あるいは超越しちゃってると、上から目線の何言ってんだ、下から目線で何言ってんだか分かんねえって、なかなか人間って面白いね。
私久しぶりに、うん、もう本当に何十年ぶりかに急に何か詩集というものを買いたくなって買ったんですけど、うん、若い時に読んだ同じ詩が解釈が全然違いました。
本は、いい本は読み手の成長とともに成長していくんだよ。でそれはね、自分が成長したから感覚が変わるんだなってみんな思うんだよ。あ、若い時にこう思って、でも年食ったらこう思った、これみんな誰もがそう、ちょっと勉強してるそう思う。ところが実は本自体が成長してきてんだよね。おう、だからそのやっぱりその誰の詩集だ、
茨城のり子さんと石垣凛さんです。
石垣凛ちゃん大好きなんで、でもそれはねすごいやっぱりいい話です。久しぶりに詩集買いましたって、若い時に読んだ内容と今感じ方が違います、やっぱり本もいい本だったんでね。
まあ師走でなかなか忙しいと思いますが、お正月用にぜひちょっと 1,2 冊置いてみるといいかもしれません。
ぜひぜひ、もうね、本は手元に置いてすぐ読めるようにしてみる。5分でも10分でも読んだ方がいい。